ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo okuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa niusu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya webusaito www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
Rizna no minasan.これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。ブラジルでのコロナ症例の総数は1日あたり4万3000症例が追加された後、400万症例を超えました。ブラジルの保健所は追加の4万3773症例の症例をより詳細に報告しており、現在の合計は441638です。その数でアメリカが COVID-19 の陽性例に続いてブラジルは世界で2番目に高い国になりました。アメリカは合計610万件を超えるケースを報告しています。ブラジルの保健所は過去24時間で834人の死亡を報告しました。それでは次のニュースです。中華人民共和国は9月3日木曜日に先日の11例から25例の COVID-19 の新規症例を発見しました。国民後援会は全ての新しいケースは輸入されたケースであり、地方感染のケースなしで19日連続をマークしたと述べました。症状のない COVID-19 症例の数も26に増加しました。ただし中国では無症状の症例はCOVID-19 の確定症例としてリストされていません。中国でのコロナウイルスの累積症例数は8万5012人に達し、合計4634人が死亡しています。それでは次のニュースです。韓国の医師はコロナウイルス感染の新たな波を抑制するための努力を妨げている2週間のストライクを終了することに同意しました。チュン・シェイキュン首相によると、8月21日以降、約1万6000人のインターンニスに参加しています。研修医は緊急治療室と主要治療室でのヘルスケアサービスのバックボーンであり、臨時の試験場でボランティア活動を行っています。医師は医師の数を増やし、公立医学校を建設し、国の保険でより多くの東洋医学をカバーできるようにし、患者が直接面談することなく医師に相談できるようにする情報技術ベースのヘルスケアサービスを拡大するステップを含む改革提案に反対します。政府はこのイニシアチブがコロナウイルスなどの健康危機への対処を改善するのに役立つ可能性があると述べています。しかし医師たちはこの提案は地方の貧しい医療インフラや労働条件を改善することなく都市への医療集中を深めるだけであると主張しています。それでは次のニュースです。タイはゼロ陽性の COVID-19 の100日後にコロナウイルスの新しい症例を再び報告しました。タイ国疾病管理局局長のスワンチャイ・ワタナエン・チャロエンチャイは、タイの一人がコロナウイルスの再契約したことを明らかにしました。 スワンチャイ氏によると、彼は100日間で初めてのロカール感染で陽性例はありません。患者は DJ として働いており、薬物乱用で2年の刑を宣告されている男性です。彼はバンコクの刑務所に収容されており、でも現在病院で治療を受けています。それでは次のニュースです。インドネシア政府は海事投資調整省を通じてオーストラリアの鉄鉱石産業企業であるフォルテスキューメタルグループ FMG だとグリーン産業をサポートするための再生可能エネルギーを開発するという契約に署名しました。上院は海事投資担当調整大臣であるルホッビン・サルパンジェイタンとフォルテスキューメタルグループの創設者であるアンディア・フォレスによって行われました。ルホッ氏はこの協定の締結はインドネシアとオーストラリアの密接かつ戦力的な関係を示していると述べました。彼はこの取り組みがパートナーシップの基本を強化し共に明るい未来をつなぐと信じています。それでは最後のニュースです。インドネシアの様々な部族の芸術的及び文化的遺産はバティック、ガムラン、アンクロン、ワイヤンなどの外国で広く知られています。サンキー。ワシントン DC のインドネシア大使館が推進しているアメリカの国際社会から神殿という芸術が認められるようになりました。三大副大使であるイワン・フレディ・ハリスさんとはパンデミック状況の真ん中でさえアメリカでのインドネシア文化と芸術の振興は続いていると述べました。このイベントはジャワの神殿コースをオンラインで開くことによっても行われました。2020年8月の第1週間以降に開講されたジャワの神殿オンラインコースは2020年10月の終わりまで20回のミーティングで週に1回開催され、アメリカ人とアメリカ人の両方のインドネシア人の数10人が参加します。これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは、チュブジャワのマグランから来ました。チュブジャワのマラピサン地域にあるパデポカンチプトブドウ城の農業家族のメンバーの多くは、スガントトピンストの伝統を守っていました。 Padepokan Cipto Budojo Norida Sitras Anjilinwa Kono Den Tawa COVID-19 Pandemic Kukarano So Eng Nite Konsuru Tameni Tokobesne Okonawareta To Nobemashita. Jawaraki Deno Shinnen No Oiwai Toshite No Sugan Totoku Nissho No Den Tawa 2020年9月2日の今年の満月に合わせてスローの日ごとに行われます。 COVID-19 のパンデミックからの草原を拒否するシンボルはワヤンサクラ劇の間にイオリの年長者の祈りを通して示されています。今年のキラプジェティランではモントを使ってバールを叩いたり石尺を使ってタンバを叩いたりする以外にイエローライスも振りかけました。次のお便りはマドゥラから来ました。マドゥラ州立工学大学すなわちポルテラの学生はペテパルタミナフワルタミナチャンプロンからバティックマシンシステムの近代化のサポートを受けています。ポルテラは支援によりマドゥラのチャンプロンのバティックの分野における教育と社会開発の質が向上する可能性があると述べました。企業の社会的責任の資金で構築されたバティック機械技術システムで、ポルテラの学生が生産できる現代のバティック印刷ツールの製造は、マドゥラのいくつかの地域でのバティックの可能性に応じて、社会で後で使用されます。最後のお便りは、バンカーブリトンショートからの中部バンカーから来ました。バンカーブリトンショートの中部バンカ政府は社会のすべての要素を招いて道徳的な若者を保護し教育することによりアンチポルノグラフィの村を設立しました。中部バンカ政府のバガナンスおよび社会福祉のアシスタント1であるエリ・イルシャ氏は反ポルノグラフィ村の設立には村の政府の役割が必要であると述べました。彼は適用されなければならないいくつかの概念を説明しました。すなわち宗教活動と子どもの道徳教育を促進するために宗教指導者と若者と協力します。これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は9月5日の出来事をお伝えします。最初は1545年9月5日、スルタンハムコブオの第9世とパクアラム8世は新たに宣言されたインドネシア共和国への全面的な支持を宣言しました。彼の声明はジョクジャカルタの人々に向けられた委任の存在によって声明されました。1545年9月5日に発表された任務には3つのものが含まれていました。それは、ジョクジャカルタ王国はインドネシアの特別地域であり、そしてジョクジャカルタ特別地域のすべての政府業務はスルタンによって行われ、そして最後は、スルタンはインドネシア共和国の大統領に直接責任を負います。次は、1984年9月5日、インドネシアの国民的英雄、そして3代目の副大統領は亡くなりました。アダム・マリクは1584年9月5日に67歳で病気のために西ジャワのバンドンで亡くなりました。アダム・マリクはジャーナリストとして、そして国民運動の人物として彼のキャリアを始めました。彼は若い頃、アンタガ新聞社の設立を通じて、とりわけインドネシアの独立のために戦う全国的な運動に積極的でした。日本の植民地時代には、アダム・マリクは独立のための青年運動でゲリラ戦にも積極的に参加していました。アダム・マリクは貿易大臣と外務大臣になったこともありました。彼の最強のキャリアは1978年からインドネシアの共和国の副大統領で1983年に終了しました。最後は1549年9月5日、ロベット・ウォルター・モゴン・シディが亡くなりました。ロベット・ウォルター・モゴン・シディは1525年2月14日に南スラウェシのマララヤで生まれました。ロベット・ウォルター・モゴン・シディは1573年11月6日にインドネシア政府から国民的英雄の賞を受けました。彼は第二次世界大戦の内科、 すなわちネダルランドシフェルエンデメンステーションを通じてインドネシアの支配権を取り戻したかったオランダの植民地主義者マカサルに対する反乱に開始しました。1946年7月17日ランゴンダイン・ロモなどと一緒にラスカル・パムロンタク・ラキアット・インドネシア・スラワシすなわちラプリスを設立しオランダ軍を攻撃しました。彼は1947年2月28日にオランダによって捕らえられたが1947年10月27日になんとか脱出させました。オランダ人は再び彼を捕まえ今度はオランダが彼に死刑を宣告しました。モンゴシリは1949年9月5日に襲撃チームによって処刑されました。彼の遺体は1950年11月10日にマカサルのパナイカン英雄墓地に移されました。1973年11月10日ロバート・ウォルター・モンゴシリは国民英雄の称号のほかにインドネシア政府からの最高の賞すなわちビンタン・マハプトラ・アディプラデナを受賞しました。当時80歳だった彼の父ペトロスはその賞を受け入れました。東南スラワシの県内にあるウォルター・モンゴシリ空港すなわち現在はハルエロ空港はインドネシア戦艦 KRI ウォルター・モンゴシリそしてマナダのロベル・ウォルター・モンゴシリ陸軍病院などのモンゴシリに名付けられました。これで歴史を終わります。
Jauh dariku, ku ingin dipelukmu selalu. Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はベリトン島はもう一度観光客を受け入れるというニュースをお伝えします。バンカーベリトン諸島の知事のエルザルディ・ゴスマン・ジョハンはCOVID-19 のプロトコルの実証が適切に行われたため、ベリトン島で観光客が訪れる準備ができていることを確認しました。エルザリはベリトン島が観光客を受け入れる準備ができていることは、空港、ホテル、観光スポットから始まる COVID-19 健康プロトコルの厳格な実施から明らかであると述べました。さらに、インドネシア政府はバンカーベリトン諸島の州、特に2つの地域からなるベリトン島を決定しました。したがって、エルザリ知事は観光客にベリトンへの旅行について心配しないようにアドバイスをしました。エルザリ知事によれば、ベリトン島を訪問するという中央政府の勧告がバンカーベリトン島の州にとって朗報です。彼は観光が数ヶ月後に非常に人気のある産業になり、人々が家の外で活動することを禁止されると説明しました。スマトラ島の東に位置するバンカーベリトンは、バンカ島とベリトン島の2つの主要な島で構成されています。それに加えて何百もの小さな島もあります。州内の島の総数は470であり、わずか50だけが居住しています。エルザリ知事によると、バンカーベリトン諸島の州には、特にビーチスリムスなど多くの自然の可能性があります。穏やかな海、澄んだ海水、美しい景色の小さな島々に心をリフレッシュできます。バンカーベリトン諸島の知事は、ホテルが営業を開始し、観光スポットが開催され、様々な料理の選択肢があるため、バンカーベリトンは観光客を歓迎する準備ができていることを確認しました。これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。
Yeah.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソオンインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワのトロンアグンにあるポポビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、インドネシアのトロンアグンは大理石の生産町として知られていますが、実はこの町にもたくさんの綺麗なビーチを持っています。その一つはポポビーチです。ポポビーチはトロンアグンのベスキ区にあり、トロンアグンの一つの有名な観光地です。町の中心からおよそ 30km ぐらいで、乗り物で1時間ぐらいかかります。ポポビーチの特徴はその綺麗な景色です。それも波の音と緑の丘を埋めています。来訪者は丘に登って丘の上から海とビーチの景色を見ることができます。もちろん丘の上をたどり着けるために、丘登りのための体力は必要です。この観光地には入場料があります。でもそれはとても安いです。一人の入場料は3000ルピアだけです。でもこれは駐車料に含めていません。ポポビーチを楽しんでから、来訪者はこのビーチの周りにあるレストランへ行ってみることができます。ここにあるレストランは、だいたい新鮮で美味しいシーフードを用意します。例えばカニ、エビ、そして魚料理です。そして料理の作り方もまだ昔のようにされています。材料もトロンアグンの特徴のスパイスに調理されています。また、レストランだけではなく、ビーチの近くにもお土産屋さんがたくさんあります。ここの特徴のお土産は、だいたい T シャツ、小物および海洋オブジェクトの飾り物など、地元の人たちの様々な手工芸品です。また、帰り道に来訪者はチャンプルダガッグに通れば、ここの大理石生産を見ることができます。そして、ビーチに泊まりたい人は、近くにあるホテルや宿屋さんに泊まることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Mencintaimu sungguh mudah, semudah satu dua tiga。 Tapi ternyataCinta kita tak semudah yang kita kira。 Ada sesaat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu satu, dua, tiga. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu
Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより先ほどお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
なの皆さん、ワルナワルニです。今日はマンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーは、ノルウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活は、ニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、 若いノルウェーの映画制作者オードゥン・アムンセンの注目を集めました。ニーナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画はインドネシアのオスロにある With My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーデン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待祭はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上映に熱心でした。この映画を制作するためにオーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のサーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタワイ語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはアップノートフィルムによってフィジティフィおよび NHK 向けに制作されました。オーダーによれば、メンタワイの人々の生活は年世代にもわたる伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海は全ての人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じてオーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時にアマン・パクサなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理してきた伝統は資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。アマンパクサは白人の友人であるオーデン・アムンセンと飛行機でジャカルタに飛ぶために電動モーターを初めて購入した時など多くの経験をしました。その後、彼はメンタワイの森での生活に戻ることにしました。インドネシアのノルウェー大使トドン・ムリア・ルビスはメンタワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画ニュートピアのリリースに感謝を表明しました。彼によると、ニュートピアは美しいエキゾチックな文化についての単なる映画だけではなく、友情と人間性に関する壮大な物語です。大使はインドネシアは文職と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penutannya sedang apa di sini menanti pacar jawabku takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia tiada masa paling indah masa-masa di sekolah tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah. Aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penutannya sedang apa di sini menanti pacar jauh sungguh aneh tapi nyata takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia tiada masa paling indah masa-masa di sekolah tiada kisah paling kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling indah kasih di sekolah
Jakarta からこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。 リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているポイズオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はガンの歌について話しています。ガンという名前はそのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーはライ、アスタとニノです。2006年に成立されたこのバンドは2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そしてパンダガンパタマという歌をリリースした後で彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はガンの歌パンダガンパタマを聴いてください。
Yeah.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Artinya cinta luka yang tak hilang tinggal begitu saja. Namun keajaiban cinta bertemu dengannya, waktu dan cintanya sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia. Setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Tak lagi sendiri melawan luka yang dalam, karena kau telah datang hapus semua tentangnya. Beruntung ku bisa kembali rasakan cinta, hanyalah dirimu sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia. Setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Berjanjilah kepadaku, kau dan aku kan bersatu. Takkan ada yang memisahkan kita. Saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin